皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス RT の時間です。2026年6月8日付のマス RT カテゴリから厳選した8本の論文をお届けします。1本目はシェン・ヨンパンさんとホセ・アベレス・マルランダさんによるオンユニバーサルディフォメーションリングス&ステーブルイクイバレンシズオブゴレンシュタインプロジェクティブモデュルズ、ゴレンシュタイン斜映化群の普遍変形感と安定動値についてです。この論文では有限次元代数におけるゴレンシュタイン斜映化群の普遍変形感が特定の動値関係の下でどのように保存されるかを探っています。これまでゴレンシュタイン代数という限定的な範囲で知られていた結果をより一般的な代数へと広げようという非常に意欲的な試みですね。具体的にはレベル付きの森田型の特異動値という手法を用いて2つの代数の間の特異圏や安定圏の動値性を分析しています。その結果、ある条件を満たす不可逆なゴレンシュタイン斜映化群について、その普遍変形感が同値な相手側の化群の変形感と同型になることを証明しました。特に面白いのが具体例として挙げられている部分です。自己反射的ではなく帯域次元が無限であるような一見扱いづらい代数であっても、その普遍変形感が単純な一変数形式的べき級数感になることを示しています。複雑な構造の中からこんなにもすっきりとした結果が導き出される点に、この研究の醍醐味があると感じます。2本目はプレム・ダガーさん、ハリオム・シャルマさん、マヘンドラ・クマール・ベルマさんによるオンレプレゼンテーションズ・オブ・ GL N ディスティンギシェット・バイ・ GL 1アスタリスク・ GL N 1オーバー・ア・クォータニオン・ディビジョン・アルゲブラ4元数除法代数上の GL1×GLN-1 によって区別される GLN の表現についてです。この論文では4元数除法代数上の一般線形群の規約滑らかな表現について、特定の部分群によって区別されるかという分類問題に取り組んでいます。調和解析においてこのような区別される表現は同時空間を分析するための基礎となる非常に重要な要素です。著者の方々は全ての N について成り立つ分類に関する予想を立てました。具体的にはある表現が区別されるのはそれが自明な表現であるか、あるいは特定の条件を満たす無限次元の規約表現から構成される場合に限られるというものです。この予想を証明するためにマッキー理論や幾何学的補題、さらにはゼレビンスキーやラングランズの分類といった強力な道具を駆使して N が2および3の場合に正しさを導き出しています。特に線形周期の空間の次元が最大で1であるという多重度1の性質を確立した点は、解析的な視点から見て非常にすっきりとした結果だと思います。またN が1より大きいとき、離散系列表現は決して区別されないという点も明確に示されました。4元数除法代数という特殊な設定の中で、低ランクの場合にまで具体的に整合性を証明した非常に丁寧な研究成果といえます。3本目は、プリアンシュ・チャクラボルティさん、ユフイシェンさん、ビンシュさんによるウィッタカーカテゴリー&フィニテ W スーペラルゲブラス4カータンタイプライスーペラルゲブラスカルタンガタリー超代数に対するウィッタカー圏と有限 W 超代数です。この論文では標数0の代数平対上のカルタンガタリー超代数という、これまであまり注目されてこなかった分野の表現論に挑んでいます。まずべき例源に付随するウィッタカー圏という概念を導入して、その単純対象を分類しました。驚いたのは、中心指標に関する特定の条件を満たさない限り、この圏の対象は一般に有限長の組成列を持たないという点です。ここまでの議論をベースに、有限 W 超代数を導入し、弱められたウィッタカー化群を介して、一般化されたスクリャビンの同値性を証明しました。さらにパラボリック BGG 圏とウィッタカー圏を結びつける一般化バックリン積種まで構築しています。 これによりウェイトが典型的か非典型的かに応じて標準荷群の組成因子の数を決定できる仕組みを整えました。古典的な李朝代数ではなく、あえてカルタン型という手ごわい相手に挑み、剣の同値性まで導き出した執念が伝わってきます。4本目は地江理由さんによるウィスオブレギュラーコンポーネント 4N レギュラーツリー T、N、N 生息木 T、N の生息成分の幅です。この研究では、一般化クロネッカークイバーの被覆である、ある種の木のような構造を持つグラフについて考えています。具体的には、生息なアウスランダー来天成分という概念に注目して、幅とフローモジュールの数という2つの不変量を導入しています。驚くべきはこの幅がフローモジュールの数に12を足したものの2分の1以上になるという関係式を導き出したことです。特に幅が有限であるような生息成分は実は有限個の頂点しか持たないという結論に至っています。無限に広がるはずの構造の中にこうした有限性の制約が潜んでいるというのは非常に意外で面白い視点ですね。代数的な構造をグラフの幅という視点から切り取った非常に鋭いアプローチだと思います。5本目はマイケル・ビョルクルンドさん、ドン・ウェン・リュウ・サン・ジュン・ユウさん、ゲンカイ・ジャンさんによるフーリエ・ポジティビティ・フォー・スフェリカル・ファンクションズ・アイ・スプリット・トリアンド・スフェリカル・プリンシパルシリーズ、球面関数のフーリエ整地性第1部、分裂トーラスと球面主系列です。この論文は、局所対上の反単純線形代数群における球面関数のフーリエ変換が、分裂トーラスに制限したときに正の値を持つことを証明したものです。もともとは同時力学系における分散が消えないかという問題へのアプローチから始まっています。もしフーリエ変換がゼロになってしまうと分布が退化してしまい解析がうまくいきません。そこで表現論的な視点からこの整地性を保証することで非自明な分布が存在することを明らかにしています。特に特殊線形群の場合にはランキンセルバーグ理論を用いてフーリエ係数を計算し再帰的な公式を導き出しています。スターリングの公式や局所ゼータ関数の評価を駆使して指数的な加減を導き出すという緻密な計算に研究者の執念のようなものを感じますね。最終的にはタイプ A のフルランク部分群に帰着させることで一般的な反単純群へも結果を拡張しています。6本目はケノン・スチュアートさんによるジオメトリック・ファクトリゼーション・オブ・サフィシエント・ハーモニック・レプレセンテーションズ、十分な調和表現の幾何学的分解です。この論文では機械学習における表現学習と統計学的な十分性の関係を分論や調和解析を使って解き明かそうとしています。具体的にはデータが持つ対称性をうまく取り除いてタスクに必要な情報だけを凝縮した最小の表現をどう定義するかという問題に取り組んでいます。著者は D 群の作用で不変な誘導関数を考えることで軌道証という幾何学的な操作が統計学でいう最小十分統計量になることを証明しました。特に面白いのが有限帯域の調和指数型分布属において経験的なフーリエ係数が最小十分統計量になることを示した点です。さらに分配関数の計算をクレブシュ・ゴルダン分解というテンソル積の分解手法を用いて代数的に導き出しています。単にデータを圧縮するだけでなく表現論の枠組みを使ってどの情報を捨ててどの情報を残すべきかを数学的に厳密に定義したアプローチには非常に強い説得力を感じます。最終的に調和成分を無限に増やせば情報が完全に復元できることも示しており、幾何学的な分解と統計的な十分性を美しく結びつけた研究でした。7本目はジスン・HUH さんとウセオク・ジョンさん、 ミョンホキムさんとウィヨンパクさんによる A Comparison of Cluster Algebra Structures Arising from iBox and Demazule Waves iBox と Demazule 織物から生じるクラスター代数構造の比較です。この論文では有限型のブレード群における性の元に関連する2つの異なるクラスター代数構造を比較しています。一つは表現論や剣の範疇化に根ざした局所化ボゾン拡張という構造で iBOX の許容鎖から初期シードを導きます。もう一つは代数幾何学的なアプローチであるブレード多様体の座標感で、こちらはデマズール織物から初期シードを得ます。全く異なる背景を持つこの2つをつなぐために、著者たちはダブルストリングや二重機能的織物という手法を使い、iBOX の組み合わせ論的なデータとブレード多様体の幾何学的なデータを結びつけました。その結果、2つの構造の間に代数的な同型性が成り立つことを証明しています。特に面白いのが iBOX 構造のキュバーが織物構造の逆キュバーに対応するという点です。さらにこの同型性は PBW ベクトルをブレード多様体の座標へと移します。この成果によってアフィン決定式モジュールなどがクラスター変数として検的に解釈できるようになり、複雑な計算が iBOX の組み合わせ論で処理できるようになったのは非常に実用的で鮮やかな解決策だと思います。最後はマスドット QA からのクロス投稿で、スティーブン・T・ムーアさんによるオン・ア・スモール・バージョン・オブ・ザ・リフレクション・エクアチオン・アルゲブラ反射方程式代数の小バージョンについてです。この論文では量子化積分系や非可感幾何学で使われる反射方程式代数について、その有限次元の小代数である小バージョンを構築し、飛躍表現を分類しています。これまでこの分野では一のべきねが奇数の場合にしか複雑な関係式でしか扱えていなかったのですが、著者は量子小行列式を用いることで奇数偶数どちらのべきねでも通用するシンプルで扱いやすい表現を導き出しました。特にこの小バージョンが小量子群と同型になるという結果は、構造をすっきりと整理していて非常に鮮やかです。さらにVREA と呼ばれるさらに小さな小代数を導入し、それを活用して融合圏上のモジュール圏を構成しています。タドポールグラフのような非自明な構造を具体的に作り出している点に、単なる代数的な整理に止まらない圏論的な応用への強い意欲が感じられます。さてさて、今日は表現論から圏論、代数、そしてクラスター代数や調和解析、普遍変形感まで数学の深くて刺激的な世界を旅してきました。どのトピックも非常にエキサイティングで知的な興奮に満ちた時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。